天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2016年12月30日タックポッドキャスト第61回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイフワさんです。
クイフワです。
ございます。
おはようございます。
お元気ですか？
まあまあね、定型ですねこれね。
まあそうですね、2016年、はい、終わりますよ。いよいよ
あとちょっとね、
今日が2016年の最後の収録です。
はい、
2016年いろいろありましたね。
ね、ありましたね。
振り返ってみますか。ちょっとあんま振り返りたくなさそうやけど、
まあ、さらっといきますか。
さらっとさらっと、
はい、さらっとさらっと。
じゃあ1月、
はい、
タック恒例の新年餃子会、
これ何日でしたっけ。
今年は3日ですね。
はい、3日、
はい、来年は2日にまたやるんですけどね。
はい、
はい、クイフワさんからメッセージいただいてですね、皆さんに、それを呼んだというのをやりましたね。
そうですね、
はい、
ちょっと次回はそれなしでお願いしますよ。
あ、わかりました。
はい、
まあ、要求はしますけど。2月ですね。
はい、
2月は AUG も大分ですよ。
ですよ、はい、はい、大分でした、はいはい、
大分のホテルで対面収録しましたね。
はい、
なんかものすごい嫌がるクイフワさんを説得して対面収録した覚えがあります。
はい、はい、怖いな、もうなんかこのテンションの高さが。
え、どういうことですか。
だからなんか、対面収録しましょうよみたいな感じの、もういよいよですねみたいな感じで、すごいなんか前のめりな財道さんを見るために私はなんか一歩後ろに下がっていくみたいな。
じりじりとあれですね、下がりたくなったわけですね。
そういうことです。
まあ、いいです。あの時ですね、元アップルの木田さんとですね、はい、タクシーの中で一緒に乗らせてもらって、
はい、
木田さんがあのポッドキャストを iPhone に登録してくれたんですよね。
そうそう、こう、まあ、私の中では主語はなくね、話が進んでいくね。こういう話で何の話されてるんですかっていうんで、あ、実はポッドキャストやってるんですみたいな感じで、私たちと木田さんと、あとあの
リ
チマン佐藤さんね、うん、はい、4人だったので。
そうですね、木田さん聞いてますか。
今もお聞きいただいてるんですかね。
いや、今も過去も聞いたことないと思います。
次どかないですけど、はい、
3月ですね、
うん、
3月はもうこのポッドキャストでいつも話題になっている AUGM 神戸
インフルエンザ、
インフルエンザ事案。AUGM インフルエンザじゃないですから、はい、AUGM 神戸で、
はい、
まあ、この話はいいですね、もう、はい、もう散々だと言うたんで、
はいはい、
4月、
うん、
4月は iPhone SE が発売されて買いました。
はい、
国会さんも買われたんですよね。
うん、1台追加しました。
SE ですよね、
はい、うん、
はい、で5月になってクイフワさんから前から勧めてもらってた NEC の A タームの MR104 ですね、2枚 SIM が刺さるやつ。
はい、あのモバイルルーターですね、はい、
そうですね、モバイルルーターですね、はい、で私がここで IIJ とマイネオの SIM を契約したということがあります。
そうなんですね。
これはクイフワさんあれですよね、はい、クイフワさんが SE 購入した話と密接に絡み合ってるんですよね。
あ、まあそうね、複数 SIM が一つの、はい、そう契約で複数の SIM を持てるっていう MVNO がありますよっていう紹介をしてですね。
私も今はおすすめでた IIJ ですね、うん、SIM3 枚で使ってて、2枚がドコモ、1枚が au、何でしたっけ、ファミリーシェアプランですか。
はい、そうです。
で10ギガを追加料金なしで3枚の SIM まで使えるんですよね。
はい、
うん、3枚の SIM まで使うんだったら、はい、まあこれお得かなということで。
そうですね、うん、4枚目以降は、はい、あの毎月400円プラス消費税っていうふうでかかってきますので、
月の料金もかかるわけですね。
そうです、うん、使用料、SIM の使用料がかかりますよね、これ。はい。
クイフワさんはこれはご家族にということで SE を買われて、うん、ファミリーシェアで SIM をまた1枚増やして使ってもらってるって感じでしたよね。
うん、そうです。
だから家族で使う人なんかこれ、やっぱ便利ですよね。
うん、そうですね。そんなにパケット料いらないけど、でもどうしてももう1回線欲しいっていう風だとね、うんうん、これにあの SE を入れて、まあ、ちょっと離れた家族に持たせてますね。
うん、いいですね、これは。うんうん、ぴったり、まあ、今年は MVNO が、まあ、いろんな活躍をした年ですね。あの、
そうですね、う
ん、去年でしたっけ、ナンバーポータビリティができるようになったのは。
そうですよ。あの、MVNO はデータ SIM は、はい、まあ、
ね、
あの、のみだったところに、うん、まあ、音声通話もできるっていうふうになったんですよね。うん、でも、それ自体のモンナンバーポータビリティはできなかったんですよ。はい、ですので、電話番号を変えて、新たに新規で申し込むしかなかったんですが、それが持ってこれるというふうになったので、ね、やっぱりこう、いろいろ電話番号変わったんだ、みたいなことを言わなくてよくなったっていうの
が、ね。そうですよ
ね。うん、
もう私もビームモバイル初めて契約した時はデータシムのみだったっていう覚えありますもんね。パケットだけっていうですね。
はい。そういうことです。
そうでしたね。便利になりましたね。
はい。でもこれあれですよね。はい、エターム、あの、MR045 大道さんが買われたって、もうほんと数ヶ月で05が出るっていう、またこういったなんていうんですか、ちょっとしたあの、現象がね。
大道現象
ですね。ありました。はい。ありましたよね。
ありましたね。
はい、
はい、いいんですよ、もう開き直ってますんで、そこは。
あ、そうですか。はい。
6月、はい、WWDC で、アップルが OS を更新っていうのを発表しました。うん、MacOS も、
ね、はい、
iOS も、WatchOS も新しくなるぞっていうのが発表されましたね。
はい。うん、もうこれは恒例ですからね。
はい。シエラ使ってます、
はい、使ってないです。
あ、はい、わかりました。iOS は 10.2 ですけど、私も。
はい。
シエラはまだ1台、シエラしてないです。
1台してないですってことは、複数お持ちで、はい、残り一つがしてないですってことですか？
ああ、そうですね。3台あって、1台してないです、まだ。
ああ、他はもう、最新にアップデートされてるってことですね。はい、ほう。私まだまだ、ちょっと新しいマシンになってからしようかなっていうふうには思っているんですけれども。
あの、タッチバーのついた？
はい、タッチバーのついた。
お触りバー付きのやつですね。
そう、そうです。お触りできるパターンのやつです、
ね。お触りしていいんですか？
ゾイドさんに許可した覚えはないですけどね。
わかりました。はい。
はい、
7月。
はい。
AG も大阪でワンボタンの声、アップルクリップ、タックポッドキャストで録音、
うん。
うん。これはあれですよね。急遽決まった企画だったんですね。
そうなんですよ。
はい。
あの、たまたまね。本編が終わって、
はい。
更新会の会場の、まあ、お隣の控え室みたいなところでちょっと撮りませんかみたいな流れで、初めはね、私と山村さんの対談っていうのでオブザーバーに、まあ、あの、魚井先生はじめいらっしゃるっていう風だったのが、結局なんかその、監修役の方々も、あの、ね、まあ、黙ってられなくなって皆参加しちゃったっていうのでね。
元はといえば山村さんが栗尾さんをインタビューする形やったんですよね。はい、今そこでまずは栗尾さんが山村さんをもうこうなんていうんですかね、うん、食ってしまって、で完全にもう対談になってしまってですね、うん、でそこに私と、魚井先生が加わって、さらにしばらくすると、うん、なぜか佐藤リッチマンが席に座ってたっていうですね。
そうそう、はい、そんな感じでね、はい、はい、
面白かったですね、あれもね、
面白かったですね、
うん、いや楽しかったです、あの時も、
うん、
赤ワイン美味しかったな。
はい、次行ってください。
8月は、
はい、
コーダー道場イベントで、
うん、
タック東京副支部長が来訪されました。
はい。
はい、うちの東京副支部長の倉本さんですね。コーダー道場の大きな大阪でのイベントで、まあ、音も主催されてます。同じようにスクラッチを、まあ、教えて、子供たちに教えるという活動をやられているということで、スピーカーとして喋られたんですね。
うん、
でなぜかそこに栗原さんも無理やり大阪に呼ばれるっていうですね。
うん。
は、迷惑千万でしょ。
うん。で、なんか、餃子会もあるからっていうのもあって、
夏の餃子会ですよ。
そうそうそう。でなぜか8月はそれがあったので、うん、
はい、
8月2回大阪に行くみたいなちょっと不思議なことが起きたんですよね。
そうですよね、はい、なんかだんだん思い出してきましたよ。クイワさん魔女説が出た時ですね。
あ、そうそうそうそうそう。
はい、
そうですよ、
はい、
誰が言ったんだか、はい、
あの時は竹ぼうき渡せばよかったと思ってます。9月、
はい、
9月はアップルイベント、まあ、この新しい iPhone の発表等ですね、に合わせて3分割収録しました。
はい。
これ大変でしたよね。
そうですね。
収録するのも大変だけど、これの編集は私大変でした。
はい。その後チェックする、して、はい、BSS を書き上げるっていう私はもっと大変でした。は
い
は
い、すいませんでした。すいません
でした。あの、ほんと、で、はい、なおかつ、
はい、
イベントは見といてください。私は見ませんので、みたいな感じで、オンタイムで見ませんので、みたいな感じだったんですよね。
私？
そうそうそう。
私だって、ね、起きてられないですもん。いつも Mac Web キャスターの、
はい、
頭のとこ聞くんですけど、
はいはい。
それでもう終わりですね。
うん、
意識がなくなります、すぐに。
うん、
すいません。
はい。
本当にすいません。
いや、あの、そんな感じで、見といてくださいね、みたいな感じで、っていう感じのところはあってですね。で、今回 回確かこの時ってすごく早く終わったんですよね。普通はなんか2時間ぐらいのねあのつもりでいるんですけど1時間半未満で終わったっていう。
ね、
はい、
はい、
確か
シャンシャン行ったんです。シャンシャン、
うん、シャンシャンかどうかわかんないですけど以上ですみたいな感じで終わったっていうびっくりした回だったような気がしましたけど、はい、
うん、お疲れ様でした。
はい、
はい、10月
はい、
AJ も大阪戦場バーベキューです。これ来てもらいたかったんですけどね、クイハさんにも。我がタック肉部長と私大道がAJM大阪のスタッフやってますので、戦場バーベキューやりました。
はい。
はい。まあこれは懇親会、本会に続く懇親会だったんですけどね。まあアクシデントが起こって大変でした。
はい、聞きました。
はい。もうあんなヒヤヒヤする懇親会は当分いいです。
はい。
はい。次。
はい。
11月。
はい、
AUGM 青森に参加。
はい、
もう一個あります。
はい、
タックポッドキャスト早めの忘年会。
はい、
in 名古屋。
はい、
はい、AUGM 青森ですね。楽しく参加させてもらいました。
うん、
はい、まあ、その2週間後に、タック早めの忘年会で題してですね懇親会を開きました。
はい、
いやもう楽しかったですね。
ねえ、
はい、リスナーの皆さんにお集まりいただいてですね、楽しかったですよね。あ、私の秘蔵のコレクションもみんなにお見せすることできたしですね。
は、はい、なんておっしゃいました今。何のコレクション？あ、ま、古い Mac のコレクション
なんですか？そうそうそうそう、そう、
あ、なるほど。
それ
例えば、
例えば、
うん、
例えば2012年の、
はい、
AUGM 名古屋で、いえ何もないです。
それ古いマック？
いや、あ、
尺もったいないんで次行きますか。
はい、とかですね。
はい。
皆さんに見てもらいました。
とかよくわからないですけど、勝手に見せちゃったんですよねきっとね。許可を得なければいけない人の許可を得ずにって感じですよね、ま
あ、
きっと。
簡単に言うと私が持ってる何百枚たるクヨハさんの写真です。
うんうん、おかしいですよね。でも半分以上盗撮ですよね。
もう増えないですからね、今となっては。
どうしてですか？
だってもうクヨハさん顔出し NG っていうことやから、
はい、
もう絶対撮らせてくれなくなったじゃないですか。
うん、前からって顔出し NG なんですけどね。
あ、そうですね。
うん、
私が勝手に撮ってただけですね。
そうなんですよね。結構、はい、そんな感じです。
早めの忘年会は、
うん、
皆さんにいろんなお話もできたし本当楽しかったですよね。うん、
そうですね。どこからねお越しいただいた方もね。
そうですよ、そうです。
あの、数名いらっしゃって、
はい、二次会でもねみんな楽しくできてね。
はい、
まあ、クイハさんのやめてくださいっていうのを100回ぐらい聞きましたね。
それほぼほぼ大道さんに向かって私言ってるはずなんですけどね。
やめてくださいと触らないでください。じゃあ、うん、もう触らないででしたっけ。
うん、ね、やめてくださいとくださいなんてない。
やめて
って。そう、やめてっていうか
触らないで。
そうそう、
ちょっと言ってもらっていいですか。
近づくん、これなんかちょっと趣旨変わってきてますこれ。
あ、すいません、
はい、
かわいい声でそれを言わせたいんですけど。あ、趣旨変わってます？
うん、ね、変わってますね。
怒ってますよね。
はい、怒ってますね。
シャンシャン行きましょうか。
次行きますか。
シャンシャン行きましょうか。はい、
はい、
12月、
はい、
iPhone7 プラスクヨハさんが購入。
はい
はい、
これはポッドキャストでねはお話ししてなくって、はい、今初めて多分お話しすると思うんですけどね、はい、一応 BSS とか、まあ、他の私の個人的なブログには、
うん、
はい、その後日談みたいなのはちょっと書いてはいるんですけど、
はい、
あの、まあ、私相変わらず、あの、相変わらずというかもう初めから iPhone は国内流通のものは買わないと決めているので、毎回どこかしらの海外に行ったついでに買ってくるとか、
はい、
ちょっと最近はあのタイミングが合わないので、
はい、
まあ、あのヴィンテージコンピューターさんからあの購入したりとかですね、
はいはいはいはい、
そんな感じでしてまして、今回もねヴィンテージコンピューターさんからあのロサンゼルスの
アメリカ西海岸で、
そうですそうです、
AUGM ロサンゼルスも主催された、
はい、武藤さんのところから、はい、
いいですね、買
わせてもらいました。はい、
あのなんか成田から成田経由で来る郵便物の、
うん、
ちゃんと後追いもできたし素晴らしいですよね。
そうなんですよ、あのもう ロスで発送されたところからずっと海外からだから追いかけられるんですよ、
まあ、
で海外は日通で来て、
うん、
成田に入ってからは、日本郵便になって送る、ね、ですので、うん、今も本当ネットでね 何時何分にどこ通過しましたとかね、いうのが全部出るんですよね。
佐川急便はずっと待ちですよね。
またそんな話もない。佐川急便も追及は、追跡はできるんですよ。ただ、配達していないのに、配達に行ったけど不在でしたとかいう、なんかちょっとよくわかんないことになってるっていう事件があったりとかね。
そうそう、
まあまあまあまあ、まあ、この話も置いといてですね。
そうですね。
ということは、はい。あるんですけどね。
うん、2016年ね、うん、ポッドキャストを皆さんに聞いてもらうためにいろいろ頑張りましたよね。
そうですね、はい、
うん、まあ、でもなかなか同じ環境でずっとやり続けるっていうのはちょっと難しくなってきたところもあるんでですね、
うん、
まあ規模の縮小とかそういうのはありませんけれども、
うん、
まあできるだけね長く続けるような形をまた模索していきたいなといろいろ考えているところなんですね、
はい、
うん、でもやっぱりこう振り返ってみるといろいろ楽しいことありましたね。
例えば、
そうですね、私が一番楽しかったのは、
うん、
8月に
栗
原さんが2回大阪に来たことですか。
そうですね、
本当に暑かったですけど、まあ、楽しかったですよ、はいはい、あの時も。
そうですね、いつも、まあ、大体あのお盆は休めないのでお盆の前に大体、はい、まあ、なんとなくの休みを取るっていう感じに、休暇を取るみたいな感じになってるんで、
はいはいはい、
はい、そのタイミングでね、
そうですね、
収録、まあ、収録がね、対面収録しようしようっていう風で、うん、なんかよく分かんないことになってね
いやでもね、あの時のことはまだやっぱり覚えてて、公開録音するにあたってどういう風な準備が必要で、どういう場所があるのかっていうのの下調べになったなと今思ってるんでですね、まあ、だから来年はその公開録音とか、本当に要は他のイベントにこう乗っかるっていうんじゃなくて、我々だけで公開録音ですね、まあ、スタッフの人ちょっと何人かお願いしやなあかんと思うんですけれども、やるにあたってもああいうね貸し会議室を借りてやると、まあキャパが大きいホールとかじゃなければね、
うん、
肉声でも自分伝わるじゃないですか。
はいはい。
そういうのも見据えていいなとは思いましたね。
うん。うん、あの、録音して、
はい、
録音してっていうか、それを収録して、まあ、はい、あの、その、配信に出すとかっていうことをしないでね、
うん、もう
来ていただいた方だけのお楽しみのファンの集いみたいな風にすれば、まあ、
ああ、まあそうです
ね。うん。あの、簡単というか、ああ、まあ、シンプルはシンプルですよね。
だから夏ですね、夏。
ん？夏？なんで勝手にそんな決まっちゃってんの？
水着、
意味わからない。
といえば夏かなと思って。
ほう。あ、ダイトさんの水着姿？
あ、水着姿。これ見にくい、はい、見にくいボディでよければ見せますけど。
なんてお答えしていいのか。答える前に笑っちゃったんだけど。
まあまあまあまあ、はい。というわけで、はい、本当に皆さん2016年ありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い。
来年も頑張りますんでね、応援してください。
はい。
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2016年12月23日9時5分にリツイートした記事です。年末年始の長期休暇に向けたセキュリティ対策を、インターネットウォッチからの記事です。
はいはい、
はい、これはですね、一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター、略してといいますか愛称が JPCERTって言うんですけれども、
うん、
っていうところがですね、年末年始の長期化におけるセキュリティ対策のまとめと注意喚起というのを行ったみたいです。うん、やっぱこれはあれですよね、やっぱ長期休暇の期間中にウイルス感染やその情報漏洩があったことが分かりにくいんで、出てきた時に確認することと、出ていく前にね、そのお休みに出ていく前にしっかりと対策を取りましょうということなんです。
はい、
うん、やっぱりその怖いのはウェブサイトが改ざんされて、
うん、
で普通になんかね設置されたもので設定が変わってしまって、よくあるじゃないですか、聞く話ね、
うんうん、
こんなも気づきにくいですもんね。
うん、うん、そうね、
うん、やっぱりどうですかね、私なんかは必ずLANケーブルを抜いたりするっていうことをやってますけど、
うん、
それプラスしてあの電源ケーブルあるじゃないですか、
うん、
あれをコンセントから抜くようにもしてるんですよ。
うんうん、
雷とか来た時に壊れた ちゃったりすることもあるじゃないですか。
うん、まあそうね、
うん、だからまあそういうのも含めてやるようにしてるんですけど、やっぱ LAN ケーブルつながってるっていうのが一番良くないらしいですね。よく言われるけど、うん、遠隔でなんか操作されたりすることもあるということですからね。脆弱性があったりしたらですね、うんうん、だって LAN からブートできたりもできしますからね、クライアントは、
うん、
でしょ。気をつけないとダメですよね、
うん
うん、
本当にそういう悪意を持った人がいなくなることがまずっていうか、なんかこう一番いいんですけどね、
う
ん、
まあそうですね。でもやっぱりこの、うん、なんていうんですかね、悪意があって、まあ、言ったらその情報を盗んでやろうとする人はこそですよ、こういう手薄になる時期を狙うっていうことがありますからね。
うん、そうですよ、
うん、これは本当そうだと思います。さらに言うとですよ、そのこの間に脆弱性が発見されるっていうこともあるじゃないですか、
うん、
でいわゆるパッチ当てがね追いついていなくて、
うん、
その休暇明けに電源出た瞬間LANケーブル繋がっててあっという間に乗っ取られたりするっていうこともありえますからね、
うん
うん、
もうね、はい、こう何を信じていいのかっていうのと、うん、大きければ大きいパブリシティっていうかね、そういうところ、はい、まあ、公のものを攻撃すると、うん、こうやっぱり大々的に放送されてこう、はい、やってやった感みたいなのがこう攻撃側にもあるわけですよね。
うん、愉快犯みたいな感じですね、
うん、
それはね。
うん、ですので、はい、そういうところは特に気をつけないといけないですよね、あの、一般ユーザー以上にね、
うんうんうん、確かにそう。だから大学とか、
うん、
意外とその弱いって言うじゃないですか、まあ、政府機関とかも弱いって言われてますけど、うん、まあお金かけてるところがあるけど、うん、そういう大学とかそういう学校とかのなんですかね、勝手に研究室が作ってるようなシステムっていうのが異常に弱いとかっていうのありますよね。
うん、もうあの明らかに大学、
はい、
日本の大学の研究データを盗もうとしてる節はあるそうですもんね。
あ、ずっと攻撃してるんでしょ。
うん、そうそうそう。
ね、日本からの西の方からでしょ。
うん、うん、そうです。日本よりちょっと西の方のね、うん、国から。
これはやっぱりね、やっぱあるんですよね。
うん、あると思います。でも今そういうのって、
はい、
まあ、私立公立問わず、
うん、
教育機関にお金を、まあ、が下りないような感じにこうなってきちゃってますね。
そうなんですよね、
うんうん、こういうところにお金をかけてそのセキュリティっていうのを本当やらないといけない時代になってるんじゃないかなと思いますね。私もね、
やっぱりその独立行政法人化されたっていうこともですよ、うん、少しね資金繰りが苦しくなってるのが原因の一つですよね、
うん。
まあ、ちょっとそこでね、私いつも疑問に思うのは、うん、今回ほら重機ネットとかもできたじゃないですか、
はい、
重機ネット云々っていう話は私はまあ別に何も思ってないんですが、
うん、
まあ、そういうのもできたんでということで、自治体間のまあインフラをしっかりやろうということで総務省がお金出した、ね、イントラネットみたいなのも作ってるんですけど、
うん、
あんなのすげえ金かけてるんですよね、
うん、
やっぱり個人情報だからっていうこともあって、
うんうん
う
ん、
もうすごい金かけてるんですよ、
うん。
そんな金あるんやったらね、やっぱり学術的なところのにも金かけてやれよって私はいつも思うんです、
うん、そうですよね、
うん、
はい、
その私がこういうこと言っちゃダメなのかもしれないですけど、うん、私なんかもこれから先細っていく年代じゃないですか、
はいはい、
でもやっぱこれから日本を支えていく若者の教育にお金をかけてあげるっていうことね、
うん、
大事だと思うんですよね、
う
ん、
そうですよね。予算限られてますからね、
うんうんうん、
だからこう選挙で、まあ、これはちょっと話ずれちゃいますけど、
うん、
まあ、選挙で票を持ってる人にね、うん、こういい顔するんじゃなくって、まあ、もうちょっとその選挙権のない若い人たちにもね、が恩恵のある風に守っていくような、本当これ大事だと思いますよ。あの国益が左右されると思いますから ね、まあ、
ね、
これ、
うん、
うーんと本当に親身にならないといけないと思います、
うん、だからこういう脆弱性を狙うというやつがおるのが一番悪いんですよ。悪いんですけれども、例えば変電所にですね、塀作らないかって作るじゃないですか、
うん、
で変電所の扉は鉄の扉で人入れないようにして鍵もかけるじゃないですか、
うん、
それと同じですよね。まさか何も囲いない状態、鍵もかけない状態っていうのはできないんで、ね、
うん、
いい囲いをつけていい鍵をつけてはそりゃ金かかりますよっていうことなんで、うん、その辺の対策はしっかりといろいろと国が標準化したりするということをね、考えていってもらいたいなと思います。
はい、
2016年12月23日8時39分にリツイートした記事です。
はい、
山陽新幹線全トンネルで携帯電話が使えるように IT メディアからの記事です。
はい、
これはですね、
うん、
やっとだと私は思うんですが、
うん、
この2016年の12月の21日、
うん、
山陽新幹線の新大阪から、博多間、
うん、
この全てのトンネル内を含めて携帯電話が使えるようになるというようになりました。
うん、
今回山口県のですね西半分と九州渡ってすぐぐらいのところの、うん、まあ、工事が終わりました。
うん、
長かったですねこれね。
そうね、2004年のし確か3月だと思ったんですけどね、はい、地震だとか信号のなんかエラーかなんかで、うんうん、広島駅に行く手前のトンネルの中で、うんうん、私の乗ってるのぞみが止まっちゃったことがあるんですよ。
まあ広島県内とかやっぱりトンネル多いですからね、
うん、そう、本当駅に行くもう本当間近っていうところの最後のトンネルに引っかかってしまって、
はいはいはい、
でね、その後そのまま大分に乗り換えをする予定だったところからね、なので、予定が崩れるので、うん、いろんなところに連絡しないといけないじゃないですか。
要は外部に連絡してね、
あ、そうです、
着くの遅れるわとかね、
うん、
そ
んな言わない
ね、ご飯用意しとってくれとかね、
そういうことはないですけど、
はい、
でもなんかそれをね携帯電話でしようと思ってもね、こうなかなかねできなくってとかっていうので、
うん、
こう列車の端っこのねもう出口に近いみたいなところまで行って、ようやくなんか連絡できたような思い出がありましたね。
うん、
2004年ね、私が今言ったのは、はい、
なんとですね、新大阪姫路間ができたのが平成22年です、
うん、ではいはいはい、
そっからずっとかかって約6年かけて全部終わったってことです。
なんか資料で見ると、
はい、
広島駅ぐらいの周辺は平成26年ですから、まだここ 2,3 年ってとこですよ ね、
そうです
ね、工事完了したのがね、まあ、手元の資料だと。
新大阪からだんだん西へって
言ってます、ね、あ、そう、西へ西へって順番にやってたんですね、うん、これなんかこれなんですか、ドンって工事できないんですか。別にこうつながってなきゃいけないものでもないんですよね。
まあそうなんですけど、
一本の線をずっとなんかこう紐で結んでいかなきゃいけない工事ではなくって、別にこれ継ぎはぎでどっか、はい、均等区間で一斉にドンってやったらもっと早かったんじゃないんですかね。
お金かかるから。
ああ、そういうこと？
大変なんですよ、
うん、
お金かけたくないです。
なるほど、まあ、いろいろあるんですね、はい、いろいろあるんでしょうね、うん、
それに対して、
はい、
東海道新幹線、
はい、
クヤさん、いつやと思います？使えるようになった、
うん、
今ね、私一生懸命ね、
うん、
あれをほじくり返したんですよ、記事を、
うんうん、
なんと、
うん、
2002年にもうできるようになってます、新大阪、東京間、その時の記事読みますよ。
うん、
NTT ドコモ、
うん、
KDDI、
うん、
J ホン、
ジェホン、
通貨セルラー、
ボダフォンでもないですね。はい、
通貨セルラー東京の4社は、うん、東海道新幹線の運転って書いてあるんですよね。
はいはいはい、ジェホン、ボダフォンでもないですね。
ホーマーを含むですからね。
まあ、ホーマーはまだ最近まではね、はい、ご活躍でしたので、まあ、何度も申し上げますけど、
3G の時代じゃないと言われてる。はい。
うん。うん、もうなんかね、あれですよ、名古屋から、
はい、
まあ、大阪まではまあ普段ですけど、はい、大阪からやっぱり西に行くと、はい、まあ、山陽で行くっていうと、やっぱ DVD を見るっていう、
そうい
う時間の過ごし方でしたね。だってまだその頃は本当に iPad もiPhone もなかった時代ですからね。それから、このコンセントがね、窓際にね、全部の車両にほぼつくようになったりとかね。
そうですね、N700 になってか、そうですね、700系は、うん、前だけでしたもんね。一番前と一番後ろだけやって、うん、N700 になって、うん、一番前一番後ろと窓際全部っていうことですもんね。
そうです。これから窓際はコンセントで、座席と座席の間は USB の、インターフェースとかっていうふうにもまたこれから変わっていくかもしれないですしね。これでも通じても相変わらず、うん、電波状況悪いところがないわけではないんですよ。
まあ、そうなんですよね。
例えばね、
トンネルより、実はトンネル出たところの山間部とかの方が悪かったりするんですよね。
そうなんですよ。
だからトンネルの中はもうトンネルの中に漏洩同時ケーブルかなんかだと思うんですけど、まあ言ったら、アンテナがたくさんあると思ってもらえばいいね、小さいアンテナがね。それに比べてトンネル出た瞬間全然通じなくなるっていうのがたまにありますからね、
うん、そうなんですよ、未だにあるんですよ ね、
ありますね。
京都から名古屋に行く、京都出てちょっと行ったところとかっていうのがね、
山科あたり
です。そうですね、山科に入るかなみたいな感じのところですね、名古屋から行くと、はい、
私なんか近鉄で行くじゃないですか、
はい、
名古屋にほぼほぼ県外ですよ。
そういうもんなんですか。
もうだって近鉄、まあ、大阪線じゃないですか、伊勢中川までは、
はいはいはい、
伊勢中川からは、まあ、名古屋線になるんですけど、
はいはい、
まあ、名古屋線はまだいいですよ、海沿い走ってるから、
はいはい、
大阪線はもうほぼ山じゃないですか、
うーん、
びっくりするとか走ってますよ、たまにこう、パッと目が覚めたら。
近鉄生まれてこの方数えるほどしか乗ってなくてよくわかんない。
今度一緒に乗りましょうじゃ、
はい、いいです。だって絶対新幹線の方が大阪早く行けるもん。
そういう、
ね、1時間は違いますよね。
はい、1時間どころじゃないです。
あ、そうなんですか。
はい、2時間超えてるんで。
ああ、そうですか。じゃ全然、はい、そう思うと私は別に新幹線で十分です。
やっぱり新幹線偉大ですね。
そうですね、
トンネル内でも携帯電話使える、
うんうん、
でしかも早い、
はい、
はい。
これ近鉄にこそ電波状況悪いところ改善っていうのは必要な気がしてきましたね、今のお話からいくと。う
ん、でもキャリアがそこまで金かける価値全くないんでやらないと思います。
はい、あ、なるほどね、
はい
はい。
というわけで、これで東京から小倉までのですね、山陽東海道新幹線すべてトンネル内も携帯電話使えるようになりました。まあ、通話するというような、ね、マナー違反は、まあ、ダメでしょうけれども、いろいろパケット通信とかそういうのには便利になったと思いますので大いに活用したいと思います。
はい、
2016年12月22日17時36分にツイートした記事です。
はい、
運転手と訪日客の不自由ない会話を実現、 KDDI ら4社がタクシーで翻訳システムの実証実験、 C ネットジャパンからの記事です。
はい、
これはですね、 KDDI と、まあ、タクシー会社が東京観光タクシーという、まあ、貸し切りタクシーですよね、これね。これにおいて多言語音声翻訳システムという以前も取り上げたニクトがやってるやつですけれども、これを活用した実証実験を始めましたよということです。
はい、
はい、インターネットというか、まあ、LTE でねサーバーにつながる回線が必要なんですけれども、これはまた便利ですね。これも
56回の配信の中に多言語で翻訳してくれるっていうメガホンをね、開発して、まあ、レンタルですけれども、ね、まあ、供給が始まりましたっていう話の中で出てきたニクトなんですけど、あんまりその言語の情報を持ってないんじゃないかっていう話に、うんうん、配信の中では
前回ね、
いう話だったんですけど、実はそんなことなくって、うん、まあ、ほとんどその地球上にある主要な言語っていうのはもうほぼ網羅しているけれどもっていう、まあ、
ニクトのホームページ見たらもうびっくりするぐらい超多言語でしたね。
そうです、うん、っていう風な開発はされているんですが、そのアウトプットのそのインターフェースは、はい、メーカーに任されていて、はいはいはい、まあ、前回でも医療分野でしたら富士通とか、
はい、
あとはデパートでしたらやっぱりパナソニックとかっていう風にこういろいろ用途別に開発する、なんていうかな、メーカーが変わっていくっていうことなんですけれども、はい、今回のそのタクシー業界は KDDI が主導でインターフェースを作るっていうことになってるようだという話ですね。で、まあ、その今回も前回のパナソニック同様、言語が英語、中国語、韓国語の3言語の翻訳に対応するっていうことです。
この話戻します。東京観光タクシーのこれは時間貸しでやってくれる、まあ、タクシーみたいなんですね、ハイヤーみたいな感じですね、
うん、
で運転手さんが観光案内してくれるにあたって、
うんうん、
まあ、日本語でね、運転手さんが話したやつが英語になるっていうイメージ、
うん、
韓国語になる、中国語になるっていうイメージだと思うんですよね。お客さんが喋ったやつもちゃんと日本語になって運転手さんに伝わるってことになってますから、
はい、
すげえなと思って。これ、
まあ、そうじゃないとコミュニケーションとして成り立たないですよね、うん、それだったら、うん、観光のコースが決められているコースをテープでなんかこう GPS でこう、まあ、例えばそういう GPS のトリガーがあってここを通りかかった時にはこれを流すみたいな風になるだけだったら別にその、まあ、変わらないですよね、
うん、この前のほら、うん、でもメガホンの話はそうじゃなかったじゃないですか、はいはい、定型文をやるっていうことだけだったじゃないです か、
うんうんうん、
だからそういう感じかなと思って、そうじゃなくてちゃんと双方のコミュニケーションができるっていうことで、
うん、
まあ、さらにこうステップアップしたのかなと思ってですね、
はい、
まあ、何でもいいけど LT 回線によってその、うん、なんですかね、サーバーにつながってるっていうことは必要だということですけれども、うんうん、それを、はい、まあ、感情レーダーとしてもこれは画期的だなと思ってですね、
はい、うん、まあ、そうですね、メガホンとはその使用用途が全く違うのでちょっとここは押さえとかなければいけないと思うんですけど、
はいはい、
メガホンの場合は、まあ、その性質上
一方的に喋る、
その場にいる不特定多数の人に正確に情報を伝えるっていうことが大事だと思うんですね、うんうんうん、ただ今回のものっていうのは、うん、ある限られた個室の中でその人たち同士のその、うん、なんていうかやり取りというのとが、
はいはい
はい、になるので、やっぱり双方向で、まあ、その通訳して、まあ、それをまた返すっていうのは必要かなっていうのは、まあ、うん、なんとなく感じます ね、
そうですね。これは本当にまさに双方向でやる、うん、ということですよね、
はいはい、 なんかこれ、あれなんですね。ただそういうのが誰でもできるわけではなく、観光協会みたいなところのちゃんとしたその、認定制度を受けた、しかもそのタクシーとしての技術も、タクシードライバーとしての技術もちゃんとスキルも持っているっていう人を育てて、こういうのが普通になってね、ちゃんと利用する側も、ただ来ました、連れて回ってもらってますじゃなくて、こう、ちゃんと選べるような風になったりとかするとね、いいですよね。
まあ、そうですね。うん、でもやっぱりそういう、自分たちで提供するサービスのクオリティを守るために、このようなちゃんと認定資格を作って、その認定資格のある人のみが案内するっていうのは、外国人に対するサービスではまあ必要ですよね。で、これは実証実験なんで、とりあえずはほら、いろんなコミュニケーションを運転手さんとお客さんにしてもらって、でまあ終わった後にどうもお客さんからも、まあ、運転手さんからも聞き取り調査して、さらなる改善点を見つけていくということですから、まあ、いわゆる2020年の東京オリンピックの時に完成を目指してるのかなと思ってるんですけど、どうですかね。
そうですね。
多分そうでしょうね。
そうですね。を目指して、それよりまた早くに運用できるようにね。
はい、まあそうですよね。あと1年、はい、2年後には運用できるようにしたいんでしょうね。うん、
はい。
はい。この、観光タクシーの翻訳機能ですね、うん。なんか昔の映画で翻訳システムとかあったじゃないですか。うん、日本語で喋って英語になるとか、うん。あんなんがいよいよ現実化されてきたなというふうに私は興奮を覚えます。注目していきたいなと思います。
はい。ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
はい、クイフォアさんの何の話をしてましたっけクエスチョンマークが何度かあって、相当な脱線が他にもありそうで収録長そうだなと想像すると、宇太郎さんから12月の23日20時33分ツイートいただきました。
はい、宇太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、脱線はかなりありますよね。
うん、そのなんか自信を持っておっしゃっちゃってるのかしら。
いや、脱線がない、
まあ、ねみたいな、
ないとねやっぱり楽しくないじゃないですか。その脱線の中からまた使うところを探して私使ってるわけですからね。まあそれの私のディレクション能力ですか。そこもクエさん迷惑と思ってるってことですかこれ。
うん、何の話だったかわからなくなることと、はい、この何の話でしたっけって言ったのは、うん、そろそろ脱線切り上げませんかってい こうサインだったんですよ。
それもしかしてジュンさんが言ってた、は
い、そうそう、これ使えませんよねっていう、はい、純さんに習った
戻すための魔法の言葉、
うん、私なり、そうそう、私なりのこう切り上げる魔法のワードってことです。
それぐらいには負けないです私、負けない。
はい、いいですよ。何の話でしたっけ。
もう負けてる。はい、宇太郎さんコメントありがとうございます。はい、
ありがとうございます。宅配ピザの話の下りでクイフワさんの M サイズに燃えてしまった僕は立派なタクポッドキャストリスナーと言えるでしょうかと、ルートさんから12月23日12時23分ツイートいただきました。
はい、ルートさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これその M サイズ、じゃあ言ってください。
M サイズ
もっとはっきりと。
M サイズ、
じゃあ M サイズって言ってください。
M サイズ、
まあ、あんまり変わらんですね。
変わらない。いや、私ね、本当 M サイズって言ったつもりはなくて、うん、なんかこの話が出た時に私10って言ってますってライドさんに聞いたら、いや言ってますよって言われて、はい、みたいな。
それがね、うん、可愛くてたまらないんですよ。
うーん、
私こういうとこばっかり残してますから、なんとなく分かってる。
じゃあこれ実は、はい、銃をどっかから持ってらっしゃったんじゃなくて、は
い、そんなね、ちょっと待って、そこまでそこまで変身率高くないの、はい、AKB のお姉ちゃんが歌ってるあの曲を切ったり貼ったりする人と違いますから、はいはい、そんなことできません。
だから私なんか私言った覚えなくて、でしかも M サイまでしか聞こえないっておっしゃる方もあるんですよね。
まあそうです。最後の奥屋さん、うん、語尾が消えるってことはよくあるんですよね。
うんうん
うん、だから消える、喋った時は M サイ10って聞こえるっていうのが確かなことです。
うんうんうん、
でも可愛いからいいじゃないですか。このままでいいですよ全然。はっきりと喋るっていうことは心がけちゃダメですからね。
なんか銃持ってこられた気がして、なんかちょっと私の中では腑に落ちないんですけどね。
ルトさん、
は
い、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。設定アプリ からプライバシー診断と使用状況あたりからカスタマーの方にボタンを押してくださいと言われて診断が始まったとうる覚え、過去ごめんなさい。通信状況ではないのでそのボタンの確認できずですと、ブラフォードこの世界の片隅にさんから12月の23日8時34分ツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、先週ですね、
うん、
遠隔で電池の診断してもらいましたっていうブラさんの話で、はい、どんな感じだったんですか、はい、ということで、うん、今お返事いただいたんですが、はいはいはい、実際に本当にね、あのブラさんの話でも大体現実的に分かってきましたし、
うん、
塚さんもなんか、うん、あ、実際遠隔でしてもらったことありますっていうツイート書かれとったし、久保さんも検証したんですよね、
う
ん、これ。
そう、私の場合はアップルストアに行って、まあ、スタッフの人とやり取りの中でそのジーニアスバーのカウンターではないところで待ってたんですけど、あ、向こうのカウンター行けますって言って私のバーになった時に聞かれた時に言ったら、いや、いいです、ここでって言われて、まあ、待合みたいな、このちょっとみんながこう雑多に使ってるテーブルがありますよね、
はいはいはいはい、
で、うん、で、そこの待ってるワンワンとか、あの、
ね、
あと今ワンワンなくなったからプレゼンなのかな、まあ、なんかちょっといろいろねやっていらっしゃるようなところの隣のところのスペースで待ってるところで、はい、嬉しいんですけど、ここでいいですっていう風で、でこれこれこうで、あの今回来たのは、まあ、前回見てもらったんだけど、それでもう交換対象になってるんで iPhone を交換したいんですっていう風な話をしてる時に、あ、そうですかって言って、じゃあちょっと一回確認しますねって言って、ペペペペペってこうやってもらったんですよ。でその時はですね、もう本当にワイヤレスで、何か例えばライトニングにつないで、その先にマシン、はい、診断するようなマシンがあってつながってるとかいう状況ではなくって、本当に、まあ、言ってみれば遠隔なんですよ。
まあ、クヤさんは高山まで行ってからやったけど、結局これは家でやっちゃって、一緒だってことですね。ワイヤレス環境さえあれば一緒でしょ
う。そうそうそう。そうなんですよ。ただその時に、まあ私はそのバッテリーの診断も一緒にやってもらって、はい、この程度の私が感じているバッテリーのへたり具合っていうのは、うんうん、あの、アップルさんの診断では何パーセントぐらいの感じなのかっていうのが知りたかったので、アップルストアに行って、その診断の画面を見せてもらって、それは前回の、ですから60回の BSS の中にも写真を掲載してます。ので皆さんぜひご覧いただきたいんですけれど、はい、まあ、ギリギリ交換していただけるっていうような感じ
で、ね、黄色と青となんかのところですね。
そうです、あの黄色と緑と赤のマトリクスになっているところで、どこかに、まあ、マークが表示されて、はいはいはい、あなたの iPhone はのバッテリーはこういう診断です、まあ、っていうのが視覚的に、はい、出るんですけれどもね、
はい、いや、なんかちょっと福山さん、私嬉しい。
何、
なんかリスナーさんとね、はい、我々でやり取りしてですよ、
はい、
アップルの話題がこうやってちゃんと盛り上がるってすごくないですか。
そう、これね、うん、アップルの話題がっていうところでしょ、大田さん、ポイントはね。
そう、アップル以外の話題はね、いろいろ盛り上がるんですけど、
はいはいはい、
アップル話題でこんな盛り上がるの久しぶりなんで、ちょっと嬉しいですね。
そうですね、はい、セクハラの話題とかは相当盛り上がってる節がありますけどね。
ね、リスナーさんも好きなんで。
そうじゃないですよね。
署名やってみようかなと思って、来年はね。
何の
水着。
何
水着。
よく聞こえないです。
水着。
聞こえないです。
水着。
聞こえないです。はい、ブラフォードさん、コメントありがとうございました。
はい、ブラさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。続きましては、
はい、
電話の加入料の話、よく覚えているのは7万2000円。会社に残っている昭和34年の領収書には、加入券300円、総治療4000円、電話設備負担費3万円の合計3万4300円となっている。他に項目として、線路設備費なんてのも書いてある。徳にさんから12月の24日15時47分ツイートいただきました。
はい、徳にさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、7万2000円やっぱりみんな覚えてますね。長かったから、その7万2000円がですね。徳に、
うん、
さんはこれ、あの実はツイッターに添付して、うん、あの古い領収書をつけてもらった昭和34年の領収書なんですけど、
そうそうそう、領収書のね写真をね、はい、あの一緒に載せてくださってます。
はい、これ上から加入料を、うん、設置料、電話設備負担料と線路設備費という項目がありますね。うん、で、クリさんからいただいたこの領収書には、堺電話局水道院って書いてあります。
硬い。
はい。
すごいですね。
ま
あ、そんな感じですかね。
局ですからね、はい、局ね。
はいはいはい。
だからこうやって、まあ、負担金をみんなからもらってたっていうことですね。うん、すごい時代ですね。
うん、返してほしい、うん、
し
半分でも半分でも返ってほしい。
まあ仕方ですね、
はい、うん、
まあ、時代が変わってしまったというふうに思うしかないでしょうね。
はい、
うん、まあ、
では、
はい、事務手数料の高いバージョンだと思って諦めましょう。
はい、
はい、クリさんコメントありがとうございます。はい、
ありがとうございます。エスパンダさんから12月の20日19時16分のツイートなんですが、12月29日お届け予定が急に明日予定になりました。びっくりマーク。スッドアの在庫も増えてるかもですね。びっくりマークとのことです。
はい、エスパンダさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはでしょ、うん、エアポッズの話ですね、
うん、耳からうどんの話ですね。
耳からうどんの話ですね、うん、私のも12月29日の発売だったんですけれども、エスパンダさんも20日に明日ということなんで、私は21日に配達予定になったということですね、うんうん、ストアの在庫はその後どうなってるのか分かりませんけれども、うん、今朝と私はこの前25日12月25日に心斎橋に行ったじゃないですか。心斎、
はい、
橋のアップルとは、
はい、
全然売ってる気配なかったですよね。
まあ売ってる気配ないっていうか聞きもしなかったですしね。1階のところの新しい iPhone で、うんうんうん、マリオランの競争してね、
マリオラン勝負しましたね、
はい、
マリオラン勝負しようかなと思ったらお姉さんが近づいてきて、うん、マリオランで遊んでくださいって言われましたからね、なんでわかったんやと思って、はい、
もう全面赤いあの立ち上げの画面見るとね、はい、もうそれしかないっていうことですけれども ね、はい、あのね、そんなこともしてましたね、
はい、
うんうんうん、
で2階でベルキンさん の、はい、あのケーブルを見て、はい、
そうですね、はい、
でもエアポッツのことは何も書いてなかったですね。
エアポッツのことはなかったですね。うん。
ストアの在庫も増えて潤沢になってね、皆さんに手に入ってくれればいいですね。本当に。
そうですね。
これさんもエアポッツね、一、うん、回私の、あの、つけてもらったんですけど、まあまあ良かったでしょ
う、うん。う
ん。思ったより軽いんですよね。
そうそう。でも、やっぱりね、外した時になくしそう。うん、外れないって皆さんおっしゃるんですけど、外した後のこととかをね、考えるとやっぱり。
外してる時にポロッと落としたりしそうなんです、私も。
うん
うん、なんとなく言ってることがある。女性のあれでしょ、あの、その、アクセサリーもそうですよ。指輪にしても、うん、イヤリングにしても、外した時になくすってよく言うじゃないですか。
うん、
なのでね、まあ、それと一緒で。まあ、とりあえず、エスパンダさんも、無事、手元に届いたみたいなんでね、うん、おめでとうございます。
おめでとうございます。続きまして、はい、マリオランのあれは、チート対策らしいとか、と、ウージさんから、12月の23日、19時06分。コメントいただきました。
はい、宇治さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
あれっていうのは、うん、マリオランはネットワークに繋がってないとできないっていう話をしたんですけど、それがチート対策だっていうことらしいですね。任天堂はそういうチートとかそういうのにはすごい気を使ってるみたいですよね。やっぱり不正にあって著作権が無視されるということを嫌うっていうのが任天堂のファミコン作った時のからのスタンスじゃないですか。
DS の時がね、すごくそのなんかひどかったみたいなんですよ。1個のなんかこう、ロムみたいなのに書き換えて、いっぱいこう、うん、
あるある、
ゲーム入れてっていうので。
うちの家の近所でも露店で売ってました。はい、マジコン、そうそう思い出した。
ああ、そうそうそう、マジコン、マジコン、
マジコン、
ね、
マジコンありますって書いてましたね。まあ、そういうトラウマでね、ネットワークにつながらないとできないようにしてるっていうことなんでしょうね。
でしょうね。
ある意味これは、使ってる人を守るということなんで、うん、いいことだとは思いますけどね。はい、宇治さんコメントありがとうございます。
はい、今日は休みなので Bluetooth スピーカーで視聴、 AirPods はお休みですと、みどりんさんから12月の23日10時31分ツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうか、みどりんさん休みの日は電車の中で Bluetooth スピーカーで聞いてるってことですね、うん、
電車の中でとはどこも何も書いてないですし、それあのなんか迷惑おじさんみたいになってると思うんですよ。あのたまーに、はい、たまーにというかラジカセ取ってのつ取ってっていうかあのハンドルについてるやつね、はい、あれでガンガン鳴らしながら電車乗ってくる変わった人いるじゃないですか。
なんかあれですね、30年前のあの路上でダンスしてた人たちみたい
な、ね、あ、なんですかね、はい、何それって、といわゆる原宿とか竹下通りとか、
まあ、大阪でもありますけどね。
あ、そうなんですか、
うんうん、
へーとかいうのね、うん、なんか
あでもねいますよ、うん、あのそのおっさん系でですね、まあ、私もおっさんですけど、うん、テレビ見てる人とかね、
うん、
音出して、
うん、あ、いるいるいる、います、います。
そうでしょ、
うん、
まあ、私は必ずうるさいって言いますけど、
私言わなくて遠目で見たりとか近づかないようにしてます、
うん、そういう変わった人やっぱりどこでもいますよね。
そうそうですね、う
ん、いや、みどりんさんはそういうことはしてないと思いますよ、
はい、なんかダイトさんの話ではみどりんさんがなんかその手の人みたいな風に聞こえちゃったんですけど私
すいません、
訂正、訂正してください。
みどりんさん訂正してお詫びします、
はい、
このお詫びはクヨワさんの水着写真でします。
何宝がにそんなおっしゃってんの私は謝りませんよ、ダイトさんが謝ってください。
なんでそれはおかしいじゃないですか、それは私のミスですよ。 私のミスですけど、はい、番組を一緒にやってるわけですから、
はい、
慎んで、例えばそのキャスターが2人おって1人がミスなこと言って1人だけしか謝ることないでしょ2人で頭下げるじゃないですか。
あの大道さんのミスを正したのは私ですが、うん、
はい、
それをなぜか私だけがなんかよくわけのわからない理不尽な内容で償うということには同意いたしかねます。
じゃあわかりました、私と久保さんの水着写真で
大道さんのだけで十分です
いや、みどりさん喜ばないと思います
はい、
はい、みどりさんもやっぱりあれですね、あの普段は通勤とかでね、エアポッツで聞かれてるんでしょうけれども、
うんうん、
休みの日はスピーカーで聞くっていうことですが、私もまさにそうですね、 Mac で聞きます、休みの日は、
うん、
もしくは Apple TV であのテレビのスピーカーから聞きます。普段の日はやっぱりね、あのイヤーポッツがイヤーポッツで聞くことが多いじゃないですか。
うんうん、
福田さんはいつもどうですか？
あ、チェックは、うん、有線の、なんていうのかな、イヤホンで聞きます。
あ、その方があれですか、遅れとかもないし。
そうですね。はい。で、あの、ボリュームとか、こう、なんていうのかな、確認できますので、うん、皆さん、多分ほとんどの方がそういう環境で聞かれるんじゃないかなっていう環境で、聞きます。で、やっぱり静かなところだけでも聞いちゃダメで、
はい、
あの皆さんとやっぱり同じように電車の中とか、
うん、
まあ、公共交通機関とかのエンジン音のするところで聞いてみたりとかでチェックしたりします。はい、
さすがですね。みどりさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第61回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
クエさん、実はですね、
うん、
我がタックポッドキャスト38回へゲスト出演していただいた女房さん、
うん、はい、有名手、
はい、有名なあの広島弁吹き替え、
はい、
はい、あの女房さんがですね、ポッドキャスト配信を開始されました。
はい、
その名もですね、わしぽという番組です。このわしぽですね、第1回第2回配信されてるんですけど、
うん、
目をつぶって聞くとですね、
うん、
ジョナサン・アイブが喋ってるようにしか思えないんですよ。
ジョナサン・アイブの日本語を聞いたことあるの、大東さん？
うん、 YouTube で見たことあります。
それ誰かが乗り移ってるジョナサン・アイブじゃなくて
多分女房さんが乗り移ってますね、あれ
ですね、はい、はい、
まあ番組は聞いてみたんですけど、
うんうん、
女房さんが興味のあるテック系のお話を、まあ、すごい多岐にわたって紹介されてます、
うんうんうん、
でこれは女房さんが広島で主催されている
うん、
まあ、勉強会、女房会っていうのがあるらしいんですけれども、
ほう、
そのポッドキャスト版との位置づけと思ってもらったらいいっていうことですか。
うん、
これでも聞きました？
うん、あのまずね、うん、第一報を、
うん、
今日から配信みたいな感じのを、
うんうん、
女房さんにツイッターでメンションいただいたんですよ。メンション
もらいましたね、私と久保さん宛て
にね、うんうん、そう、でそれであのタップすると、うん、iTunes っていうかその、iPhone のポッドキャストのアプリが立ち上がってきたという、はい、それでちょっと聞いたんですよ。でもちょっとその後出かけなきゃいけなかったんで、初めさらっと流して聞いたんですけど、
はいはいはい、
女房さんの声が聞こえてきました。
はい、
はい、穏やかな。チラッとだけしかちょっとまだ聞いてないので、内容がちょっとどうっていうことは私からコメントできないんですけれども、
はいはい
はい、はい、まあ相変わらずな感じで、
そうですね、
はい、なんですけどね、はい、
なんかこうなんかクスッと笑うような内容がたくさんあるんでですね、
ふんふんふんふん、
女房さんもポッドキャスト始めましたよ。
はい、うん、それあれですよね、
はい、
そのきっかけっていうのかね、
きっかけですよ、きっかけ、
きっかけが大事ですよ、
はい、うちきっかけですよ。なんと女房さんがこの番組を始めるにあたって、そのきっかけはタックポッドキャストのゲスト出演と、
うん、
でこれでまあ何て言うんですか、自分もポッドキャストやりたいっていう気持ちを強くされたっていうことなんでね、
うん、
ちょっと嬉しいですよね。
そうですね、
ちょっと嬉しいわ。これね、まあ似たような話なんですけど、
うん、
あの先日のワンボタンの声でも、
うん、
うちのタックポッドキャストを聞いて、うん、そこで紹介されているワンボタンの声をして聞いたっていう方がいるっていうことを、
はい、
山田さんが、
はい、ね、
ワンボタンの声でタックを紹介したっていう経緯から始まったのにね、今や逆の人も出てきたと、
うん、
こういうふうにみんなでね、ポッドキャストの仲間が広がるのはいいなって山田さん言ってくれましたんで、
はいはいはい、
ってことはね、まあ、うん、向こうのワシポを聞いて、はい、
うん、
ね、タックポッドキャストを知るっていう人が出てきてくれたら嬉しいですよね、
うん、はいはい、なんかこれこう言っちゃなんですけど、これ、うん、あのリスナーロンダリングみたいな感 感じに。
まあでもね、
はい、
ポッドキャスト聞き出すと、うん、そのなんか同じテック系のポッドキャストでいろいろ聞きたくなってくるんですよね、うんうんうん、その気持ちはわかりますよ。1週間が全然時間足りなくなってきますんで。
あ、そう、私も今ですら時間足りないので、ご存じない方がね、はい、いらっしゃるかもしれないですけど、私あの他のポッドキャストも聞かないっていうふうにも決めてるポリシーがあるのでね、うんうんうん、ちょっと申し訳なくて、
それはそれで守ってもらいたいと思います。私もね、中途半端に、まあ、ワンボタンの声も聞いてるし、
うん
まあね、あの何電気屋ウォーカーさん聞いたりとかですね、
うん
うん、あとは何やっぱりこのワシッポも聞いてるし、
聞いてるしっていうことにもなっちゃうんですね。
まあ、そうですね。マシュも聞かせてもらって、アップルクリップも聞かせてもらってますね。
は
あの松尾さんが言ってましたよ。
何？
ワンボタン、ワンボタン、ワンボタン、タック、うん、小町、小町って言ってましたよ。1週間。
他の入るよもう隙間ないんですね。
そうそうそう。そうやって聞いたら、いやいやって言ってました。
うんうんうん、忙しいですね。
でもね、やっぱりこの2016年ポッドキャストを一生懸命皆さんに聞いてもらおうと思って、うん、自分たちも楽しんで駆け抜けてきましたけれども、
うん、
ちょっとね、クリアさんの生活の環境がちょっと変わりそうなんで、
うん、
BSS の、ね、方針について少しちょっと記事のポリシーを変えていこうかなっていうことを考えてるんですよね、
うんうん、そうですね、あの BSS って言うけど、うん、タックバックステージストーリーっていうことで、うん、まあ、一応そのバックログっていうか的なところをね、こういろいろ配信後期みたいなのとかを、うん、まあ、あの後から検索皆さんにもしていただけるように、うん、まあ、こういう話をしたの何回だっけとか、あのどういう内容だったっけっていうのを後からでも検索できるデータベースとして、まあ、皆さんにも見ていただけるには、はいはい、やっぱり HTML とかの、まあ、ブログに書くのが一番、まあ、今のところはいいかなっていうところで、うん、始めたんですけれどもね、
はい
はいはい、まあ、それで、まあ、ちょっと書き始めたらいろいろそのコメントとか、まあ、しゃべり足りないこととか書いていったらだんだんボリュームがすごくなっちゃってですね、
うんうんうん、
これを作るのにだいたいその音源のチェックも含め都合3日はかかってるんですね、
うん
うん、まあ、3時間とか数時間で書き上げられるものじゃないっていうところもあって、こうだんだんちょっとボリューミーになってきて、
はい、
まあ、自分の生活との兼ね合いもかなり睡眠時間削ってっていうことになってきて、いろいろなことが立ち行かなくなってきましたので、もう本当全部やめてしまうっていうことも考えたんですけど、やっぱりデータベースとしては残しておきたいし、やっぱり何もなくなっちゃうっていうのは寂しいのでっていうことで、まあ、まあ気が向いたらっていう言い方はちょっと変なんですけど、まあ、余裕のある時に余裕のある、まあ、薄い内容になっちゃうと思うんですけれども、もう本当能力不足で申し訳ないんですが、
ね、どんどんどん、
はい、
まあ、タイムテーブルがどうなってるというのはね、うん、やっていってもらいたいなと思ってるんですけれども、内容に関しては、まあ、気が向いた時に気が向いたことを書いてもらえばいいと思うんで、うん、でも負担になったら全然意味がないからですね、
はい、うん、ということでちょっとね、はい、今まで通りにいかないということだけちょっと、お断りというかですね、はい、したいなと思いまして、はい、時間をいただきました。
承知しました。はい。はい。では、タックポッドキャスト第61回の配信もそろそろ終了します。
はい。
次回、62回は、新年1月6日の金曜日に配信する予定です。
はい。
気になった方の iTunes レビューへの評価とコメントをお待ちしています。
はい。
はい。では、皆さん2016年、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
では良いお年をお迎えください。
はい。
来週も変わらず皆さん聞いてくださいね。バイニャー。
バイニャー。
全16年駆け抜け、
うん、
痛いすいません
お兄ちゃんですか、
うちのお兄ちゃん、弟、
お兄ちゃんですか、
引っ掛けに来ました、すいません、
出演されたんです
もう向こう行ってって